お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は先週に引き続き、麻酔科の上里浩太先生をお迎えして、安全な麻酔についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい。琉球大学麻酔科の上里でございます。どうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。まず、この安全な麻酔についてなんですけれども、はい、先週にもちょっとだけ触れましたが、まあ、麻酔が始まった頃のお話。
そうですね。で、
麻酔がなくても外科手術っていうのはあった。はい、だからその外科の先生のもう腕の見据えどころというか、
そうですね。
早く切って早く締めっていうところで手術のね、良かった悪かったが出てくるということだったんですけど、その後から麻酔が使われ始めて、
そうですね、
今に至るということなんですけれども、はい、最初の頃の麻酔というのは、
そうですね。
はい。
一番最初の頃、日本における最初の麻酔というのが1804年ですね、に、花岡清舟という先生が、
はい、
通船酸、麻沸酸というお薬を、これは朝鮮朝顔から取り出した、まあ、ぼーっとするお薬、
うん、
痛み止めですね、を作って、
はい、
それを、まあ、患者さんに飲んでもらって、で、痛みを取って、うん、眠っている間に手術をするというのを、まあ、アメリカ、あるいはまあ世界的にそういった麻酔というのが始まるよりも先にですね、はい、日本でこう行われるようになったっていうのが、まあ、記録に残ってます。
これすごいですね。先生、これ、ちょっと飲むことでぼーっとするというのは、ちょっと神経毒的な感じですか？
そうですね。はい、この神経の伝わる脳を遮断するんじゃないかというふうには言われてるんですけれども、うんうん、実際、それが今の麻酔にはほとんどというか、今の麻酔には使われない技術なので、うん、実際にそれがどういうものなのかっていうのはなかなかわからないんですけども、
はい、
その当時はやっぱり飲んだ方のある一定の割合で、うん、今よりもはるかに多い割合で亡くなってしまったりとか、うん、麻酔が原因で亡くなってしまったりとか、麻酔が原因で何かしら目が見えなくなってしまったりとか、
はい、
っていった合併症というものが、うん、まあ、かなりの割合で出ていたというふうには、報告があります。ただこれをやることでやはり患者さんが痛みから解放されて、
うん、
安全な本人が気がつかないうちに、うん、こう手術が終わって、
はい、
そして目が覚めることができるということが、うん、まあ、患者さんにとってみればですね、大きいこの、まあ、福音というか、
そうですよね、
はい、うん、なったので、
もうだって手術をもう痛みを我慢しないといけないっていう、
そうですね、考えただけでも、うん、もう緊張しますし、うん、やっぱり怖いですから。
ですよね。
そうですね。特にこの花岡清舟の頃には行われた手術というのが、はい、こういった小さい手術ではなくて、まあ、癌の手術、
うん、
乳癌の手術というふうに言われてますので、結局、その手術の痛みをどれだけ我慢してくださいというかってなると、うん、まあ、命には変えられないんだから我慢しなさいということで今まではやってましたけれども、はい、それを痛みを我慢しなくても、手術を受けることができますよというのは患者さんにとって非常に大きい。
そうですよね。
ね、
で、まあ、そうやって日本でそういう時に、見つかったというか、
初め開発されたん
ですね。開発されてますけれども、実際その麻酔というものが世に広く分かるようになったのは。
で、実際、このやはり麻酔というものが、この世の中に広まっていった、うん、まあ、いくつか大きいこうブレイクスルーというか、
うん、
大きいそのポイントあると思うんですけれども、うん、やはり一番その医療従事者、うん、この手術をするお医者さんたちにとって大きかったのが、この1850年頃に、1846年ですけども、その時にアメリカで、
はい、
この、まあ、皆さんが知ってる、ハーバード大学、
うん、
ハーバード大学の、まあ、マサチューセッツ総合病院という病院が今でもあるんですけど、うん、その病院の中で、公開手術ですね。
はい、
この結局、その手術を、その痛みを取って手術をするというものを見てみたいという人たちを呼んでですね、
はい、
目の前で麻酔をして、
うん、
で、そこで、手術。まあ、この時は歯を抜くということなんですけども、はい、歯をパッと抜いて、うん。で、抜かれた人は気がつかないうちに抜かれてたというのを、
うん、
まあ、デモンストレーションですよね。
はい、
目の前で見せることで、うん、この麻酔の素晴らしさというのを外科の先生たちに見てもらって、それがまあ世の中に広まっていったというのが、 1850年頃なので、うん、まだつい最近ですよね。そんなに昔ではないです ね、
そうですね。でもその前に日本ではもうすでに始まってたということは。
そうですね。50年ぐらい前には。
ですよね。はい、ということは、この麻酔においては、日本はパイオニア的な存在と言ってもいいのかなって私は聞いてて思ったんですが、はい、実は もっと前に。
そうなんです。実は沖縄では、高峰特命っていう先生が、
はい、
口唇裂ですね、うん。唇の手術を、この麻酔を行って、でしたっていう記録が残ってまして、
うん、
これがこの花岡清舟の記録よりもさらに100年以上前で1600年頃なんですね。この方は中国でその痛み止めの技術を学んできて、
はい、
でその技術を使って沖縄で手術をしたというのが記録には残ってるんですけど、ただこれは中国で習った時にこう次に伝えてはいけないということで、はい、次、弟子にも教えなかったし、周りにも伝えなかったということで、こう沖縄でこの人だけが手術ができた。まあ結局はさっき、先週ですか、はい、先週話になったそのスーパードクターというか、
はい、
この人だけが持っている特別なテクニックということで、この先生は手術をやっています。
そうなんですね。
ただ、この花岡清舟先生たちのこのチームはですね、チームだったんですよ。
うんうん、
この自分が得た知識を次に伝えていったんですね。はい、それで、この日本国の中で、うん、日本の中でですね、うん、この麻酔というのが広まっていったというふうには言われています。う
ん、いやー、でも、100年も前に、すでにやっていたのに、約束守っちゃったっていうのが。
ちょっと残念、ちょっと残念です、ね。
ですよね。はい、100年も前にそれ知ってたらもっともっと、
まあ。そうですね。まあ、とはいえ、まあ、この高見特命がやったのは、
うん、
局所麻酔で、全身麻酔ではないということもあるので、うん、全身麻酔じゃないんじゃないか。まあ、記録が、細かい記録がないので、うんうん、何を実際やったのかがよくわからないというのも、はい、それもまあ、秘密になっていてですね。
なるほど。
なかなか難しいところはあるかなと思います。
そうだったんですね。
ちょっと、もう、まあ、日本の花岡清舟先生がやったのも残念ですけども、もっともっと広まっていれば、実は日本初で、
はい、
世界にもしかしたら、
そうですね、
痛み止めの技術がっていうのもあるかもしれないですけど。
いや、でもその先生の、まあ、学校の、生徒向けの教科書にはちゃんと載ってるんですよね。
そうですね。この高見特命、の検証費っていうのが実は琉大病院の中にありまして、
うん、
ありますので、琉大医学部の真ん中に、この検証費が、火、うん、が立っていまして。
検証費があるんだ、
はい。あります。
そうなんですね。
花岡清舟先生の話は、もちろん日本麻酔科学会が、この日本の麻酔の最初ということでやってますので、日本の教科書にはもう必ず載っています。もちろんアメリカのこの1846年のことも載ってますけれども、それよりも先に。乗ってます。
ね、素晴らしいと思いますけれどもね。じゃあそうやって麻酔が、ちゃんと開発されて使われていく中で、まあ、その麻酔を使って、まあ、麻酔が原因で亡くなってしまう確率も実はあって、でそれがどんどん、まあ、改良され、
はい、
その専門医ができ、その麻酔科医のレベルも上がっていくことによって、より安全な麻酔になっていったという今の経緯がありますよね。
はい。
じゃあ最初の頃の話からじゃあお話を伺っていいですか？
実際、この麻酔の、この今、日本麻酔科学会自体が、このどれぐらいの確率で安全な麻酔ができているのか、まあ、逆を返せばどれぐらいの確率で、その手術中に何かしらの偶発症と我々呼んでますけれども、何かしらのトラブルが起きているのかっていうのは、この麻酔科学会の専門医、あるいはそういった認定施設がいる施設では、全部の症例調べてるんですね。それは1990年頃から調べ始めて、今も毎年、琉大病院も報告をしています。
はい、
で、そのデータから言っても、僕らが、研修医になった頃は、10万人に1人ぐらい、そういった1万人あたり 0.1 ぐらいの確率で心筋梗塞になってしまいますよとか、あるいはそういった脳梗塞になってしまいますよといった話を実際にやっていたんですね。それが今やどんどんもっと安全になっていて、この10万人に1人というのが交通事故の確率ぐらいというふうにその当時言われていて、僕らそういうふうに患者様方に説明してたんです。 道を歩いていて交通事故に遭う確率と麻酔を受けて、うん、そういった心筋梗塞になる確率は大体同じなんですよと説明してたんですけれども、うんうん、今まあ道歩いていて事故に遭う確率もどんどん減ってますけれども、
はい、
同じように実は麻酔の確率、麻酔で何かそういったトラブルが起きる確率も減っていて、うん
はい、
大体その3分の1ぐらいにまたなってしまって、
うん、
もうほとんど起きませんよと言いたいですね、
はいうん、
まあただ麻酔は、まあ、先週も言いましたけれども、うん、うまくいって当たり前ですし、うん、我々もうまく活かせるようにするのが当たり前だと思ってますので、たとえそれが10万人に1人であったとしても、それは許されませんので、うん、それが起きないようにですね、うん、常にそばにいて、安全な麻酔をしていくと。で、まあ、そもそも安全な麻酔というものをやるためには、どういった麻酔をやるのか、っていうのがやっぱ重要になってくるので、特に皆さんが麻酔でイメージする、その全身麻酔、うん
はい、
そしてあとは局所麻酔ですね、うん、歯医者さんのやる局所麻酔、
はい、
このどちらがいいのか。
うん
まずそこからスタートなんですよね。あるいはまあ半身麻酔というのもありますので、うん、その麻酔方法をどれをやるべきか、
うん、
それは手術の種類にもよりますけれども、それだけではなくてですね、はい、患者様のその今の状態、
うん、
あるいはまあこういうと病院の例えばインフラですね、
うん、
どういった道具があるのか、
はい、
そういったことと、うん、あとはまあマンパワーですね、
うん、
例えば何か起きた時に対応ができない、あるいはできる、
うん。
そういったマンパワーとか、そういったのも含めて、より安全で、効率的で、患者さんにとって優しい、
うん、
麻酔が何かっていうのは、患者さん一人一人によって違います、
うん
で。それをまず最初に考えるのが、麻酔科医の一番最初の仕事になりますね。
そうなんですね。その患者さんに合わせての麻酔ということは、先生、麻酔薬の種類もたくさんあるんですか？
あります、
うん。
麻酔の種類というのは、
はい、
大きく分けると、さっき言った注射で、
うん、
そこの場所に打つことで、
うん、
痛みを取るお薬と、
はい、
全身に作用して、うん、特に頭ですね、
はい。
頭に作用して眠らせる全身麻酔のお薬が、
うん、
実はその2種類大きく分けてあるんですね。はい、で、全身麻酔のお薬はどれも、まあ、眠ってしまう
ん
です、
うんはい。
眠ってしまいますので、手術が始まるときにはグーグー寝ていて、終わったら肩叩かれて起きると。で、もう一つの局所麻酔のお薬は起きてますので、うん、痛みは感じないけれども、う
ん、意識はあると
。そうです。意識はあるという状態が、保持できるという、
うん、
そういった2種類大きく分けるとあるんですけども、うん、ただ、寝るだけではですね、実は麻酔というのは危なくて、
うん、
患者様それぞれの、例えば皮膚、さっき手術の話になったときに、
はい、
切ったり、で、縫ったりっていう話もありましたけれども、はい、その反応っていうのは、寝てるだけでは、やっぱりどうしても体が、あるいは脳が感じてしまうんですよ。
そうですよね。私たちも、
はい、ただ寝てる、
まあ、普通に寝てる時に、例えば誰かがこう上から乗っかったりとか、
はい、
でそれで目が覚めてしまうっていう。はい、
それ
わかりますもんね。
さらに深く眠るんですけども、それでも体はですね、実は反応してしまうことがあるんですね。
で生命維持。
そうです。はい。体を守るために、どうしてもそこは必要なので、ね、ただ、これは今大丈夫な、例えば痛みなんだよ、ということで、うんうん、その痛みを感じないようにもしないといけないんですね。
うんうん、
なので、麻酔っていうものは、眠るということ以外に、あともう二つあります、三つですかね、ありまして、一番、あともう一つ大きいのは、痛みを取る。
うん、
痛みを取る。
取る。
そうです。痛みを取るっていうのがやっぱ一番大事で、
うんうん、
眠るというのと痛みを取る。で、もう一つが、筋肉を柔らかくするんですね、うん。そうすると手術がやりやすい
ですよね。そうですね。
で、もう一つが、そういったさっき言った体の反応を抑えるんですね。
うん、
結局は、皮膚を切った時に体がびっくりしてしまう。
うん、
で、例えば、血圧が上がってしまったり、うん、あるいは心拍数が上がってしまったりっていった、そういった反応が起きるんですけども、はい、その反応が体にとって毒になってしまわないようにですね。うん
はい、
そういった、体の反射ですね、
うん。
反応を止める、
うん。
この4つが、この麻酔において非常に重要で、
はい、
その、今はですね、その、それぞれが得意な薬がありまして、うん、眠るお薬は眠るのの専門の人にお任せ。
はい、
痛みは痛みを取る専門にお任せですね。鎮痛薬、
はい、
鎮静薬ということで、はい、それぞれの専門にしているというか、それぞれ一つの薬がオールマイティに全部できるということではなくて、うんうん得意分野があるんですよ。なので、得意分野にお任せすることで、得意じゃない分野の、副作用が減るということで、バランスをとって、バランス麻酔というのが基本になっているので、
はい、
痛み止めと 眠る、
うん、
あと筋肉を柔らかくする、うん、そして反射を取るっていうこの4つを、その薬のバランスを考えて、この方はこれぐらい、この方はこれぐらい、
患者さんに合わせて、
そうですね、患者さん、もちろん手術の途中途中でも、
うん、
そうです、途中途中でも、例えば今は例えば痛みを感じやすいところだから痛み止めを増やそう、
うん、
とか、今は絶対起きてはいけないところだから眠る薬を増やそう、
は
い、そのあたりを脳波を見たり、あるいは血圧を見たり、さまざまなモニターを見ながらですね、患者さん個人個人、その状況状況に合わせてやっていくというのが、一応麻酔のやっぱ安全にやるためにはそこのバランスを取る、
うん、
ただこれは別に名人芸でも何でもなくてですね、トレーニングを受けて実際に目の前で起きている状況を的確に判断しさえすればですね、必ず対応、どんな麻酔科医であってもちゃんとトレーニングを受けた麻酔科医であれば対応ができます。
うん、いやでも、もう聞けば聞くほど麻酔科医の先生方がなさっていることって本当に奥深いなというか。
そうですね。まあ、なかなか、そうですね。なかなかこんな風に皆さんに自分たちがやっていることを伝えるっていうこともほとんどないので、僕らとしては非常に嬉しいですね。こういう風にやってますよという風に伝えることができるのは非常に光栄だと思いますね。
だから本当に、安心して安全に手術が受けられるための最強チームじゃないですか。
そうですね。やっぱり、特に外科の先生方とかが、やっぱり手術に集中するためには、周りでサポートする、まあ我々麻酔科、あるいはもちろん看護師さんだったりとか、他の医療スタッフもそうですけれども、そこのチームがやっぱり大事で、実際はそのチームがじゃあどうやってまとまっていくのかっていうのはやっぱ難しいですよね。で、外科の先生方は手術に集中してますので、それ以外のチームをまとめているのは、多くの場合は麻酔科が、まとめて実際に看護師さん、あるいはその周りにいる臨床工学技師の方とコミュニケーションを取って、でこういうふうにしたいということをまた外科の先生とコミュニケーションを取って、で実際の今の状況を勘案してですね、病院の状況、今の患者さんの状況、あらゆる状況を判断して対応するのは麻酔科が中心になってやっていることが多いですね。
先週、この認定制度の中で面接もあるというところで、コミュニケーション能力というか、
ね、
そういうことも見る、なんていうのかな、こう、判断材料になるというか、先生方のね、
ね、
この認定制度、合格するか不合格するかというところ、あるっておっしゃってたのは、今のお話聞いても変わりますね。コミュニケーション能力高くないと、とてもじゃまとめられませんもんね。
そうですね。うん、やっぱり、この、緊急時になればなるほど、そのコミュニケーション能力はやっぱり必要になってきますので、そこを、まあ、トレーニングするのも麻酔科の大きな、この教育の柱になりますね。
すっごいですね。
はい。で、あと特に麻酔科の場合、まあ、先週お話ししたように、
はい、
前日、手術の前日に突然現れてきて、で、こんにちは、麻酔科の神里ですと言って話が始まるわけですけれども、その時間というのは限られているわけです。この主治医の先生方のように、手術の前、手術終わってからもお話ができるわけではないので、やはり手術の前のその限られた時間で、いかに患者さんとこの良好なコミュニケーションをとって信頼していただくのか、特に子供とか、あるいはそのお年寄りですごい不安が強いとか、もちろん若い方でもそうですけれども、そういった一人一人のその不安であったりとか、疑問ですね、質問にそういったわからないことに対してどうやって向き合っていって、で、それに対して的確にどうやって答えていくのかっていう、そこのコミュニケーションも非常にこの特殊な部分があるかなとは思いますね。
いやでも本当に見えないのでね、縁の下の力持ち的な、
ね、はい、
なんか本当にそういう感じなんですけど、でも患者さんにとってはね、もう。
そうですね、なかなか、この、なかなか、ただ、僕も、実際に自分が麻酔した患者様が、別の病院で、あって、
はい、
やってもらいましたということを声かけてもらったこともありますので、やはりこの覚えていただけると僕らとしては非常にこの麻酔科医が存在しているということが非常に覚えていただくことでも励みになりますので、まあ、そこら辺はうまくこのコミュニケーションを取っていきながらですね、はい、やっぱり納得して麻酔というものを受けていただきたいなと思いますね。
本当そうですね。いや、私も麻酔について、なんかいろいろお話を先週と今週で伺いまして、あ、これだけなんか、いろんなことをされていて、やっぱりこうね、なかなかその患者さんと触れ合う時間が短いのでね、 でも今おっしゃったように顔を覚えてもらって声かけられるとやはり嬉しいものですもんね。
もちろんそれはもちろん麻酔科医としてもすごく嬉しいです ね,
ね, で, すよね。ですから、ね、今こう聞かれてるリスナーの皆さんぜひこう見てないことかもしれませんけれども、 まあ、そういった、ね、場面にご自身が出くわす、もしくは家族が出くわすときは麻酔科先生に、
ね、ぜひ麻酔科
も声をかけて、
そうですね、ぜひ声をかけていただいて、あの麻酔科の患者様から声をかけていただくのを待ってますので、
はい、
あのどうしても疑問が絶対出るはずなんですよね、うん、初めてのことで、はい、80歳で初めて手術を受けるなんてことはもう当たり前です、うん、
はい、
今も80歳90歳でも手術受けられますので、うん、そしたら80歳になって初めてなんですよっていうおじいちゃんおばあちゃん、
うん、
もう普通ですね、
はい、
でその時に疑問がないわけはないんですよ。
そうですよね、う
ん、はい、それに対してやはり答えるのも我々麻酔科の大きい、うん、一つのこの役割ですので、
はい、
麻酔、あるいは痛み止め、
うん、
あるいは手術中の話とか、
うん、
そことで何か聞いておきたいこととかあれば、
うん、
遠慮せずに聞いてほしいなとは思いますね。
本当そうですね。はい、本日は琉球大学医学部附属病院の麻酔科の上里浩太先生をお迎えして、安全な麻酔についてお話を伺っていきました。先生、最後に何かありますか？
そうですね。うん、先ほどと繰り返しにはなるんですけれども、やっぱり麻酔科は常に手術中も、手術の前からですけども、患者さんのそばにいます。ただ見えないんです。見えないので、見えた時にはですね、声をかけていただきたいですし、見えないからといっていないわけではないので、疑問とかあればですね、いつでも麻酔科を呼んでくださいと言っていただければ対応して、
はい、
その疑問答えていきたいと思いますので、麻酔科をよろしくお願いしたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号098-943-5782、郵便番号901-2214、宜野湾市が猫 2-36-12、またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。